ちょっと興味深いものを見つけて、それが、NFT のテレバーンっていうものですね。テレバーン、テレポートとバーンを、くっつけた造語らしいんですけど、テレバーン、はい、それ何かというと、まあ、ここで今回僕が見かけたのは、イーサリアムチェーン、まあ、もしくは、そのレイヤー2の、ベースチェーン、まあ、とにかくイーサリアムチェーン上の NFT をバーン焼却して、で BTC ビットコインの BTC チェーン上の、NFT、 まあそれはオーディナルスって呼ばれるんですけど、 BTC チェーン上のオーディナルスにこう移行するという、まあ、そういう仕組みを作っているっていう、なんかそういう話を見かけて、あ、なんか興味深いなって思うと同時に、僕自身も何度も今までこれまでね、同じようなことをこう、まあ、近しいことを考えていたりだとか、まあ、それに近い形で何か、ね、できないかなっていうので、作ってみたりとかっていうのをこれまでにしていて、そうだから、まあ、同じようなことを考える人っていうのは、まあ、もちろんいて、でもちろん僕自身がそれを技術的に、現時点で実現できているわけではないけど、なんか同じようなことを僕自身もしたいと、今までも思っていたし、それに対してちょっとこう抗ってね、やってみたりとか試しに作ってみたりとかっていうことをしてたなと思って、ちょっとこのテレバーンという仕組みに興味が今こうあるという、まあそんな感じですね。で、まあちょっと細かいところまでの技術を僕自身も理解しきれてるわけじゃないし、それを自分が構築したわけじゃないから、自分事としてこうね、どうやって話せるわけではないんだけれども、仕組みとしてはまずそのイーサリアムチェーン上に保存されている NFT、まあ、それがフルオンチェーンなのかフルオンチェーンじゃないのかっていうところまではちょっと詰められてないんだけど、とにかく自分がそのイーサリアムチェーンで保有している NFT をバーンします。まあ、バーンの仕方もまあいろいろあるんだろうし、僕もイーサリアムチェーンの NFT をバーンしたことは過去にあるけど、当時僕がやったバーンの方法は 0x000000 最後がなんか DEAD っていう、アドレス、いわゆるそのバーンアドレスと呼ばれるそこのアドレスにその NFT を送ると、もう誰もそこから出せなくなるっていう、まあ結果的にそれはもうその焼却されたみたいな、まあそういう意味合いでも、厳密に言うとそのオンチェーンに保存してあるトークンを、なかったことにするっていうのは、まあ、できないはずなんですよね、本来はね。だってそうやって改ざんすることになっちゃうから、うん、というふうな理解で、ちょっとそこはまだ僕の解像度が荒いんですけど、まあ、とにかく一応その焼却したという、まあ、そういうことがバーン、じゃあイーサリアム NFT をバーンします。でそのバーンしたということが証明できるような仕組み、プルーフオブバーンっていうワードが出てきてるんですけど、まあ、それをまあまず必要ですよと、うん、でじゃあその焼却した NFT に紐づいていた、まあ、分かりやすくじゃあ JPEG 画像にしましょうか、 NFT アート、まあ、それがまあなんか絵柄だとして、うん、でそれをその画像を、その BTC オーディナルス、まあ、別のチェーンでその画像をもう一度オンチェーン化します、NFT としてオーディナルスとして保存し直します。でもそれだけだったら、ただ同じそのいくらでもコピーができるデータ画像をなんていうのかな、別のチェーンでもう一回オンチェーン化しただけだから、そこには何のつながりも生まれないと。だからその前のイーサリアムチェーン上で保有していた時のそのメタデータっていうのかな、その保有者のウォレットの情報とかね、その、トークン ID とか、そういった、まあ、ある意味こうトランザクションの履歴というか、そういったもののメタデータを、JSON ファイルで、継承して引っ張ってくるみたいな感じなのかな、うん、だから一度、だからイーサリアムチェーン時代の情報を、JSON ファイルとして一度まとめる。で、それを新たに BTC オーディエンスの方、BTC チェーンの方で、そのメタデータ、JSON ファイルの中にこう内包させたメタデータ、プラス、その画像を、再び BTC オーディエンスとして、まあ、オンチェーンに保存し直すみたいな、多分そういう感じなんでしょうね。うん。で、それによって、前はイーサリアムチェーン上にあった NFT なんだけど、BTC チェーン上に新たにオーディナルスとして存在します。で、これは誰々さんがイーサリアムチェーン上では所有していたもので、で、その新たにオーディナルス化したその BTC オーディナルスをその前の持ち主がそのまんまちゃんと引き継げるっていうことだと思うんですけど、まあ簡単ではなさそうだなっていうのはなんとなく想像ができる。うん、だってそれはウォレット、のその所有っていうものを証明したりだとか、じゃあイーサリアムチェーン上でこの NFT を保有していた A さんっていう方が持っているウォレットっていうのと、じゃあこの BTC オーディナルス上で、じゃあそのオーディナルスを、まあ、持つにふさわしいというかね、所有者、本来の所有者の人 のウォレット、だから新たな BTC オーディエンス側のウォレットですよね。同じイーサリアムチェーンと BTC チェーンで共通して使えるウォレットっていうのは現状、いわゆるそういうマルチチェーンみたいなものっていろいろ出てきてるけど、僕の理解ではまんまそのまんまその一つのウォレットアドレスで管理ってできないんです。まあそもそもウォレットアドレスが違うからね、アドレスの形式がそもそも違うので、同一ウォレットで管理ってことはできないから、どうしたって、これはイーサリアムチェーン時代の、あなたが持ち主あなたですねってことをどう証明するのかっていうこともあるから、なんかちょっとその辺の仕組み難しそうなんだけど、そうちょっと自分もねこれはなんかやってみたいなっていうのは思いとしてはある。だけどそもそもこれって何のためにそれをするの、なんでそのイーサリアムチェーンで例えば手にしていた NFT をなぜわざわざビットコイン BTC チェーン上で再びそれを移行して手にする必要があるのみたいな、そもそもの動機、オーナーさんの動機とかそこの意味みたいなもの、じゃあイーサリアムチェーンの NFT を BTC オーディエンスに変えたらそれ価値ってどうなるのとか、なんかねその辺っていうのはおそらく無視しちゃいけないっていうか、なんていうのかな、仕組みとして面白いから、それをこう推進していくみたいなのはまたちょっと違うなっていう、そもそものオーナーさんの心境としてどうなんだろうとか、それが例えばコミュニティに紐づいている、それがやっぱチェーンのね、その特定のチェーンに紐づいた何かこう意味合いのある NFT アートであればこそ、より、そのチェーンをまたぐ、チェーンを移行させるってそれ何のためにっていう、やっぱりその必然性ですよね。僕はいつもこの必然性っていうのをとにかく何においても一番重要視してるんですけど、必然性がどこにあるんだろうかっていうのは、まあなんか考えていく余地があるな。だけど仕組みとしてはすごく興味深いなと思うし、僕自身もそのこれまで、イーサリアムチェーンでも、NFT アートをいくつも作ってきたりとか、まあ、BTC オーディエンスもそうだし、まあ今は BSV チェーンですけどね、活動しているので、やっぱりこのチェーンをまたいでこれまで NFT アートをいくつも作ってきて、でそれにこうオーナーさんがねそれぞれにいらっしゃるので、やっぱりなんかその辺まあ思うところはあるし、でもとにかくいろいろ試していきたいなっていうのは引き続きあるよという、そんな話をさせていただきました。今回は NFT のテレバーンについてという、話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。